ペシャルフューチャー特集1、感動をありがとう。聖光学院野球部初のベスト4進出。伊達市や全国に感動を与えてくれた聖光学院野球部、福島県勢51年ぶりの夏の甲子園ベスト4進出を果たし、伊達市の名を全国に広めてくれた。写真説明。ベスト4進出を決めた試合終了後、拳を振り上げガッツポーズで喜びを表している選手たちの写真が掲載されています。写真提供、福島民友新聞、令和4年8月19日付。写真終わり。勇気と感動をありがとう。2020年新型コロナウイルスの感染拡大により夏の甲子園が中止。その年は聖光学院の連続出場の新記録となる14連覇のかかる大会となるはずでした。その中で行われた県の独自大会で優勝。勢いに乗り、東北大会の決勝で仙台育英を破り優勝しました。翌年は2年ぶりに夏の甲子園大会が行われ、再び14連覇へチャレンジする年でしたが、県大会準々決勝で興南に敗れ、連続出場の記録が途絶えました。今年は県大会決勝で興南にリベンジを果たし、3年ぶりの夏の甲子園出場。日大3など優勝経験校が5校も入る市のブロックと言われる中を勝ち抜き、初のベスト4進出を果たしました。準決勝では仙台育英との東北対決に涙を飲みましたが、一球への集中力、泥臭く全力を出し切る姿は全国の野球ファンを魅了し、勇気と感動を与えてくれました。市内でも応援が盛り上がった。写真が2枚掲載されています。写真1、聖光学院では毎試合生徒が応援。写真2、市役所でもパブリックビューイングを行った。写真終わり。スペシャルインタビュー。聖光学院野球部の歴史を塗り替えた。聖光学院で野球がしたいと入部した選手たちと、勝つにふさわしい人、チームになるため日々歩んできた。ベスト4の原動力、感動を与える力はどこにあるのか。監督、選手たちがこれまでの歩みを振り返る。今夏の甲子園の戦績。1回戦、勝利、4対2、日大3。2回戦、勝利、3対2、横浜。3回戦、勝利、8対1、敦賀気比。準々決勝、勝利、10対5、九州学院。準決勝、敗退、4対18、仙台育英。今夏の主な記録、聖光学院初のベスト4、福島県勢51年ぶりのベスト4、夏通算20勝目達成、対日大3、福島県勢初。人間力野球の常識が変わった。聖光学院野球部監督、斉藤智也さん。最大限に燃焼できた夏。高校野球って心でやるものだなと証明できたことが何より嬉しい。結果も嬉しいが、精神を極めようと努力し、高い志で戦うと、スタート段階で力がなくて頼りないと思われたチームでも、ベスト4という結果が訪れることがある。この結果を導き出した歩みは発見だったし、一番理想とする野球ができ、高い壁を越えるという結果が伴って、最大限に燃焼できた夏だった。今年のチームの戦力でいくと、甲子園に行けるか行けないかというチーム。 例年よりも技量で落ちるチームが歴代でも最高の結果を出したということ。しかも対戦した相手が半端じゃない。その相手を破っていることはどういうことなのか。スカウティングをして上まで勝ち上がる野球をやっているチームは羨ましくもあるが、うちはスカウトをしない野球を標榜している。うちの価値観に基づいた人間力野球の限界かなと思っていたものが、実はそうではなかった。人間力を高める、あるいは試合で自分の力を引き出す能力を高めるという意味では、チーム作りの限界はまだまだ無限だったんだなと。力がなくても勝つことは可能なんだと分かった。人間力を高めることにターゲットを当て、赤堀を中心に選手間でミーティングを重ね、練習にこだわり、1分1秒も無駄にしないで徹底的にチームを作り上げたことは、今までの常識やこれまでの我々の経験を覆す歩みだった。試合を重ねるごとに数多くのメッセージを寄せていただいた。そのほとんどが選手の躍動する姿を見ていて感動したと。ベスト4になったことより、選手たちがそこまでやりきったことが皆さんに伝わって感動が共有できたとすれば、それが一番の喜び。一緒に戦ってくれた皆さんに心から感謝しています。インタビューを受けている斉藤智也さんの写真が掲載されています。全国の野球ファンに感動を与えた選手たち。赤堀隼人さん、背番号6、主将。5試合連続先頭打者で出塁。この仲間と最後まで同じ思いで戦い抜けたことが何よりの財産です。ベスト4が一番じゃなく、それまでの過程が一番で、それにベスト4がついてきたことは、聖光学院にとって大きな結果だったと思います。キャプテンとして、みんな同じ方向を向くことも大事にしましたし、一人一人違ってもいいということも大事にしました。一人一人の色を生かす集合、結集隊のチームになればという思いでまとめてきました。全国で常連から常勝になっていくには、もっと強い野球を求められるので、卒業まで全力でサポートして強くなる後輩を見ていたいと思います。佐山未来さん、背番号1、聖光学院の絶対エース。甲子園は特別な場所で、マウンドに立っていて、いつも以上に力が出て、投げていて楽しい場所でした。甲子園では強い球を投げたい思いはあったけど、低めに丁寧に投げることを意識していました。県大会後の10日間の練習で、投げ込み、走り込みが徹底的にやれたことが、甲子園のピッチングにつながりました。仙台育英戦は打たれたけど、コントロールと緩急をつけた持ち味を最後まで貫き通せたのかなと思います。仲間がピンチにファインプレーや、点数を取られたら取り返してくれました。それがなかったら、ベスト4の結果は残せていなかったと思うので、仲間に感謝したいです。山浅龍之介さん、背番号2。昨年の夏も経験、扇の要。入部した時から佐山とは同じチームで組んできました。3年の間に、言葉を交わさずとも投げたい球がわかる関係になってきたと思います。佐山が夏の大会に入って、怪我もあって調子が上がらなかった中で、精一杯最後まで投げ込んでくれたことが嬉しくて、佐山と組めて本当に良かったと思います。赤堀を中心にチーム全員が全国のどのチームよりも日本一にこだわりを持ってやってきた自負があります。結果的には日本一になれなかったけど、苦しい場面で踏ん張れたり、ここぞという場面で一本が出たりしたことが、ベスト4という結果につながったと思います。加納大輝さん、背番号7、5試合連続安打、伊達市出身。 振り返ると県外の人も多く、厳しい中で戦うと自分の中で覚悟を決めた入学でした。はじめはなかなか寮生とコミュニケーションを取るのが難しかったけど、絶対に地元として負けられない思いはあったので、その思いが最後の夏につながりました。帰ってから感動をありがとうなどと声をかけられ、私たちが皆さんに感動を与えられたのかなと実感が湧きました。地元の選手としてメンバーに入ったことで、市内の野球人口が増えたり、希望を持ってもらえたらありがたいです。応援されるチームを目標にやってきたので、いいチームで最後まで戦い切れて最高でした。赤堀隼人さん、佐山未来さん、山浅龍之介さん、加納大輝さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。